はい、それでは今日から第5章です。今日は担当私ですので、お願いいたします。勝手に総論とか説議とかつけておきました。元々の課題を無視して、このように無常であって死ぬのは何がいけないのか、また生ずることになるのではないかというようなら、生じた時に天人の受容の円満を得たのは良い、私にとってそれで何が不十分なのかと思うなら、それは右の安楽に執着しているのです相変わらずちょっとよう分からん日本語でありますが、よう見るとね、分かるんですねチベット語知ってればなんかな。最初単語の面では受容っていうのをよく分かんなくて、言語を見ると、論調っていう単語で、サンスクリットはですね、ボーガーっていうんですけど、後に私の詩訳を載せてありまして、そこではですね、快楽と訳しています。で、民族出版社の増刊辞典って大きなチベット語、中国語の辞典を使ってるんですけど、それではですね、財布とか教授とかって訳されています。それから、イルミネーターディクショナリーって、これはコンピューター上の辞書なんですけど、チベット英語辞書で、リソーセスとかポゼッションズとかウェルフというような訳が当たっています。それから、ボーガを、講談社本話大辞典って、ちょっとね、信用を受けないこともないけど、少し評判の悪い辞書なんですけど、まあ、その本話大辞典で行くと、なるほど、受容っていう翻訳語も出ているんですけど、快楽という翻訳語も出ています。だから、受容って訳されてるけど、ちょっとぴったり来てないな。で、英語見るとですね、多分、グローリアスプレジャーというのが、当たってるのかなあと、You will have an opportunity to enjoy all the glorious pleasure of gods and humans. だから、まあ、喜び、快楽、ぐらいでしょうね。と、だから、今度逆にその、寛訳の需要って何やろうねって、需要って読むね、寛訳だね。需要って読むんだけど、需要って何だろうね、思って、中村先生の仏教語大辞典って、これ大変大きな辞書。で、皆さん方にお勧めしなかったのは、すごいいい辞書なんですけど、お勧めしなかったらむちゃくちゃ引きにくいんです。引くのに、だいぶその、訓練のいる辞書で、それでお勧めいたしませんですが、そこにはですね、感覚が対象を享受することと書いてあるんですね。確かにボーガにはそういう意味もあるけど、どうもチベット語で論調って言ってる時には、快楽という意味じゃないかな、という、気がしました。他には難解単語はないですね。はい。それから、全体の文の論理的つながりがちょっとわかりにくいので、少しチベット語の勉強を、していただこうと思ってですね。なんかチベット文字書いてあるんですけど、まず例えば A については B であるぞって、その、さしすせその数の上突き抜けてないような文字がですね、それ、なーなんです。で、上にこう、なんていうんですか、こう、ぴょこんって、カンマが寝ているようなのがつくと、いいような。だから、にですね。それから、B であるぞの、それは、オウムの上についてる、こう、バツ印、バツってチェック印が、これ、O なので、ノーなんですね。だから、なんとかなんとかに、なんとかなんとかのっていう言い方とか、それから、なんとかなんとかな、なんとかなんとかのっていう言い方とかの文体がすごく多いんです。で、上の文を見ますとですね、上の文を見ますと、これ上にジャラジャラジャラジャラ書いてあるけど、まあその、縦線引いてあるところね、縦線引いてあるところが、これがピリオドかカンマなんですけど、ずーっと見ていくと、1行目の終わりに見えてるのかな、なーっていう字が見えて、で、一番最後にのーっていう字が見えてるから、なんとかかんとかかんとかかんとか、で、あるならば、 なんとかかんとかかんとかであるぞとこう書いてあるんだなってことがわかりますね。もうちょっと細かく見ると、一節目最初のその縦線の前になんか奇妙な字があって、これ手って読むんですけど、手っていうのはですね、すなわち、これはつまりっていうようなことの場合に使うことが多いと文法書に書いてあるので、その前はですね、このように、データル、無常で、ある、無常である、ミータクパ、で死ぬ、死、やん、また、チートテって書いてあってですね、なんであかんのやと。このように無常であって死んで、どうしていけないのか。で、手やからすなわちって言って、その、そこ以下がその補足だというのがわかります。で、その補足がですね、結局、また生ずることになるのではないか。生じた時に天人の、まあ、受容というか快楽の閻魔を得たらいいではないか。私にとってそれで何が不十分なのかというならば、とこんな、そういう、で、それはちゃうでと。それは、うの安楽に執着しているのですぞと、こう、締めくくってあるという、こういう構文だと思うんですね。でそうすると、文のつながりがなんとなく分かって、ちょっとほとんど単語変わんないんですけど、このように無常であって真では何がいけないのか。すなわち、また生まれるのだし、生まれるときに天や人の快楽が円満しておればいいではないかと。私にとってそれで何が不十分なのかというかもしれないが、それは、うの安楽に執着しているのですぞって、それ脳がついてるからぞって作用つけときましたけど、そう書いてあるんだということがわかりました。新相続という考え方がね、あって、新相続ってこれまで何度もね、刹那滅する新相続のがあって、今一瞬こう心があって、その心が消えて、次の一瞬心があって、心が消えてって、こうデジタル式に、交流伝統のようについたり消えたりしながら、心が存在するんだというふうにですね、考えるんです。それはその死ぬ直前にあるが死ぬ直後にもある。だから死んでからもある。だから次生まれ変わる時もある。ずっとその新相続だけが、体がなくなっても、また次の生まで続いていくんだ。新相続の中身は何があるのかというと、中身はね、こう意識とか、喜びとか悲しみとかじゃなくって、結局業なんですよね、あるいはその、バクチャ、バッチャってなんて言ったっけな、実家実家だけがですね、あれ業だけがですね、ずっと続いていくんだというふうにも考えると、新相続イコール魂だって普通の人考えますから、じゃあ魂は死ななくて、また転生できるのは、よかったよかった、わいわいってこう喜んじゃうんですよ。みんな死ぬの怖いですから、だから死なないんだなってわかるとですね、だいたい、気分はプラス3ないしプラス5ぐらいになるんですね。で、けれども、しかもですね、その三悪手、地獄、餓鬼、畜生じゃなくて、天人とか人とかね、三千手の方に転生できる、おー、いいじゃないですかって、もう一回人間できたら上等じゃないですかと考える人もたくさんいると思うんですけど、いやいや、そうではないぞと、こう、仏教は言うんですよ。そんなん言うたってって言うけど、でもそうではないぞって言うんですね。それはどうしてかっていうと、地獄、餓鬼、畜生の三悪種の性も苦であるが、天人、阿修羅の三千種の性も苦である。お釈迦様がお教えになったんです。で、そのことについてこれから学びましょうと。こういうことなんですが、ここまで何かお話ありますでしょうか。あ、ないか、なんか 言うてん。しゃあないから次へ行きます。その太一として、輪廻の化管を、化管って読むんだと思うけどね、主従することを説明しましょう。説義あるいは正義は、諸行の句と同じく変寧、これも変寧って読むんでしょうね、変界って読むんで、変寧の句と句の句、3つにより、輪廻の化管は包摂されているという、ちょっとなんかこれもややこしいんですが、胎児はこれまで何遍も出てきましたけど、念法っていう言葉で、プラティパクシャですね、プラティパクスって書いてある時の後ろの S はあのシャっていう音で、ちょっと日本語ない音ですけど、舌をポンと後ろへ巻き込んでおって、プラティパクシャ、だからまあ普通聞いてるとシャに聞こえます。プラティパクシャというのは、悟りの知恵をもって煩悩の迷いを破ることをなんだそうです。クシャロンに書いてあるので探したんですけどね、クシャロンに見つかりませんでした、すんません。でクシャロンをじゃあついでにそのあたり見たら何か書いてないかなと思って、胎児の辺のを見たら、その下のような、ね、詩がありまして、あ、これええやんかと思って、ちょっと少し外れますけど、引用します。無良心に死守ありて、真になどを退治する。慈悲は怒りをなくするし、喜びむさぼり捨てさせる。この行いを続ければ楽を与えて苦を除く。こうして鬱情を慰めて欲界鬱情を救うなり。無良心って、死無良心というのは、さっきお経を読みました。国部と等しき母なる一切無常が楽と楽因を縁こと、苦と苦因を離れんこと、苦のなき楽を離れざらんこと、諸別の愛想を離れ平等二重せんこと、というのはですね、その四種あるんだと。で、つまり慈悲喜捨っていうですね、一行ずつなんですけど、これは結局その真に、を、対峙するもんだと。それで、慈悲は怒りの対峙になるんですね。それから喜びは、むさぼりの対峙、ま、喜びというか満足ですから、危機って書いてあるけどね、満足は、むさぼりの対峙になる。でそういう行いを続けていると、楽を与えて苦を抜くって書いてあるんですけど、苦を除くって書いてある。これ他人のでしょうね。多分、まあ、自分のもあるけど、怒りとかむさぼりとかがなくなると、周囲の人々に、楽を与えて苦を除くって意味じゃないかなと思います。で、このようにして、鬱情を慰めて、欲界、鬱情を救うなりと。クシャロンに書いてあって、ガルチェン・リンポチェいつもこのことをずっとおっしゃいますよね。その例えば菩提心を持ちなさいとか、死無良心を持ちなさいとか、でそれってあのガルチェン・リンポチェが思いついて言われてるわけではなくって、例えばクシャロンにあのちゃんと教証があるわけです。だからクシャロンがお話しなさってるんだなとこう思ってしまうわけですよね。それから、化管っていうかな、化管って、化管。ニェミク。っていうのは、これも増刊時点では、過失とか、化管あります。外傷などと訳されて、イルミネーターディクションなりでは、ディスアドバンテージとか、ショートカミングというような訳がついています。まあ、一応は、ありふれた過失という訳をしておきます。それからさっきのその対立として輪廻の化管を主従することが気になったので、主従を見ましたら、主従がちゃんとゴムですね。いつもゴムって訳されています。私の訳をします。その対立として輪廻の過失を主従することを説明しましょう。説義は、行句すなわち諸行の句、えくはすなわち変ねの句、くくはすなわち句の句とで、輪廻の過失は尽くされると言われる。どうしても陰文を陰文に訳したいという執着がありまして、陰文に訳させていただきます。今回は単なる目次でありますが、ここのところで何かお話がありましたらよろしくお願いいたします。 かんな。
いいですか。
はい、どうぞ。
この先生の訳で、すなわちっていう風になっているのはどうしてなんですか？書いてないですよね。
だって、もともと諸行の句、変ねの句、句の句って書いてあるだけじゃないですか。
そうですね。
はいはい、でも、行句、えく、くくってその後ろで、言葉使ってるでしょ？で、だから、イコールっていう意味で全部すなわちつけといたんですけど。すんません。いいで
しょ。ああ、そっかそっか。はい。
はい。
わかりました。
すいません。では次行っていいでしょうか。比喩。そのようにして3つの句は比喩を通じて説明するなら、行句は未成熟の米と似ているし、エクは毒を混ぜたご飯を食べるのと似ている、クックは米の上に青カビができたのと似ている。書きました。この例え話全然僕理解できないです。何やこれはって思ってるんですけど、ただ一つ分かったのは、ガンポパ様は、サンパではなくてお米を召し上がってたんやなということが分かったぐらいで、ちょっとよう分かりません。まあ、深くゴムしてるとそのうち、ああ、そうなんやと分かる時が来るかもしれないと思って次へ行きます。そのまた三つの句は字体を通じて説明するな。この字体ってのは後でね、ちょっと言いますね。行句は写手です。それから、エクは落樹です。ククは苦樹です。これもね、書いてあるんですけど、行句、エク、ククの、説明がないので、写樹、ごめんなさい。それもないし、写樹とか落樹とか苦樹とかの説明もないので、意味不明なんですけど、後の方でだんだん分かってきますね。ここはこのまま置いといて、次行きますね。行句の特徴。またその三つの句は、実相を通じて説明するなら、行句はこの五音を取ったことをほどにより句を備えているのです。ちょっとだけな不思議な日本語ですけど、ここもですね、チベット語をみーんと見ていただくと、なんとかなーって書いてある、なんとかにーって書いてある、なんとかのーって書いてあるんですね。おー、なるほどなーと、こう、大体な、こういう、なんとかはねってすぐであるぞっていう構文やなーっていうのを先にこう、見ておきます。チベット語は、文の後ろに、助詞、これ助詞なんですけど、その文全体を受けるような助詞がポンと来たりしてですね、文の構造を見やすいなと思ってます。で、まあ、まず、南海語からいきますが、実相はこの前出てきました、相って落者なで、実相って諏訪落者な、諏訪ってセルフって言うんですから、ですけど、これはどっちもですね、キャラクタリスティックとか特質とか意味です。それの特質ですから当然スバなんですよ。この前偶相で出てきたけど、あんま普通ラクサナというと自分の特質ですからね、それそのものの特質です。で、哲学、チベットのね、哲学文献では、対象と訳されている、もう、っていうのと、自称と訳されている乱心っていうのと、それからこの自相って訳されている善にっていうのが、参考対立で使われることが多いんですって。で、対象っていうのは、本質、これ自体とも訳しますけど、本質エッセンスというような感じで、それから自称というのは、自称空の空で、そもそものあり方、ネイチャーっていう感じだというふうに辞書には書いてありますが、まあ、実際の用例見ないとわかんないですね。結局辞書っていうのは、ある単語を別の単語で置き換えて定義をするんですけど、これ漢語的定義、言葉を変える、交換の観念、漢語的定義って言って、それで分かると限らないですよ。なんか、キスって引いたら、接吻って書いてあって、接吻引いたら、口づけって書いてあって、口づけ引いたら、キスって書いてあって、もっと戻ったりするとですね、分かんないじゃないですか。どれか一つ知らないと。だから、こんなん書いてくれても、分かんなくて、じゃあどうやったら分かるかって、やっぱりその文章の中で実際に使われてるところに出くわすと、分かるだろうと思います。 で、ここは理想ですから、特質とか特徴とか意味でしょう。それから行句。行句というのは、ドゥチェキドゥンゲって言うんですけど、サムスカーラードゥカ。サムスカーラーっていうのは、諸行無常の行です。あるいはですね、色受相行式の行です。で、この行句っていうのは、出典をたどっていくと、結局、阿言経にたどり着きました。阿言経にたどり着くのは私は大変嬉しいので、阿言経っていうのは多分お釈迦様が自らお説法なさったお言葉だと思うんですよ。全部が全部そうじゃないかもしれないけれども、お釈迦様やその直弟子さんたちが語られたお説法で、後世の、その500年も1000年も経った後の師匠様が語ったものじゃないですから、あ、お釈迦様まで遡るんだなと思ってすごい安心するんです。で、阿言経に、ビクたちを三つの句がある。その三つとは何であろうか。国、行、句、絵句である。ビクたちをこれを三つの句というのである。ビクたちをこの三つの句をよく知り、正しく理解し、次第に克服して、全く断滅するためには聖なる八種の道を主従するがよいと。こんな風に、書かれております。順番がですね、今習ってる順番と違うんです。今、行句、絵句、九句の順なんですけど、お釈迦様のお言葉は九句、行句、絵句の順です。なんか、これちょっと意味あるかもしれません。ひょっとしたら。で、これはですね、増谷文雄先生の、筑摩学芸文庫の阿言経典の引用なんですけど、その2巻、これのちょうど出てるところに、行句の行は線路の意味にして、一切の無常天変なるによりて生ずる句である。生老病死はそれであると、こう書いてあります。これは、全部が変転する、変変する、ここで変ねするって言葉を使ってるけど、この変化していくことによる句だ。でもこれは、普段は意識しないので、だからそれでその句だって思わないから、写樹だと。ゾルワータンニョンパっていうんですか、感覚が中性であるというような、そういう意味ですね、直訳すると。で、ここも見てますと、先ほど見ましたように、なんとかに、なんとかのの形をしているので、そんな形で訳すと、またこれらの三つの句は特徴という面から説明するならば、これはなや。行句はこれが、ラゴンによっていることにより、これが2かな。そうでもないな。行句は、のとこにがある。行句は、行句とはやね。生存がこれら、この行句はの後ろに、二があります。ごめんなさい、書いてないですけど。これらが恩によっていることにより、句を備えているのですぞと最後に脳で締めてあると。で、この行っていう言葉はですね、昔から仏教を勉強し始めたところから僕はあんまりよくわかってなかったので、勉強してみました。色受相行式の行、諸行無常の行というのはすごい分かりにくいので、水野光源先生の仏教用語の基礎知識、困った時は仏教用語の基礎知識を見ようというので見ましたら、行の語は普通に複数として諸行とされるが、この語の概念内容には公共主事のものがある。まあ、何や書いてあって、諸行無常の行は最高義のものであり、五行の行、五運の行はそれに次、十二支援儀における行は最強義のものである、とあって、の後に最高義の行としての一切行または諸行無常の行はすでに述べたように、現象のすべてを指すから、五運の中の行運だけでなく、五運全体が行ということになる。行句の行ってのはこの意味なんですね。その、感覚される現象のすべて。それが句であるというのが行句という意味だということだと思います。 でちょっとそのガンポパダイスの説明がここについております。これはあんまり詳しく、中身見ておりませんが、それもまた凡夫たちはこの行苦を感受しません。例えば激しい疾病にかかった時、耳など身体の鈍い疼痛があるのを感受しないようにです。夜など、夜っていうのはお悟りにぼちぼち入ろうかなという、流れに預かるというんですね。夜など諸々の聖者はこの行苦を見られるのです。例えば疾病がほとんど治った時、耳など身体の鈍い病苦を感知するようにです。他の比喩もまた、ただ一本の毛が棚心にあるなら引くと開くと食わないが、同じものが目に入ったなら、開くと苦を生じさせるのです。同じく行苦は凡夫にはあるが苦として感受されません。諸々の聖者には苦として感受されるのです。そのようにまた苦舎論の注釈に、棚心にただ一本の毛がある、それが目に入ったなら開くと苦を生じさせる、棚心と似た幼稚なもの僕たちですね、行苦の毛を了解しない、目と似た少女は諸行苦と見られると説かれています。で、凡夫我々は生存そのものが苦だとは認識せなくて、まあ楽しいこともあるしとか、いいじゃない生きてるからと、ぼんやり無意識に暮らしていますけれども、その生きるのであれ死ぬのであれ、ご恩ね、色樹創業式と、その我々が感覚するすべてのものが、いつもいつも無常に変化していくので、これは考えてみると、突き詰めて考えてみると本質的には苦であるというふうに仏教は説いていると。なかなか奥深いですが難しいですね。ここまでで何かお話ありますか。
中村です。
はい、
いろいろ難しいんですけど、ここの最初のあたりの、自相と、
体
制と実相、この三つがなんかこうほとんど同じに見えるというか、例えば、まあ、哲学用語やから難しいんですけど、
そうなんですそうなんです
なんかちょっと、もうちょっと例えばというか、
例えばですね、人間の自相は、人の事象は空です。全ての事象が空ですからね。じゃあその人の事象は、特質はですね、喋ることだと思う、言葉を持って考えることだと思います。動物と違うのは、だから人の対象はですね、色樹創業式じゃないかな。その本質は結局その元素の集まり、因縁によってできてるってことじゃないかしら。
はい、はいはい、
違ってるかもしれない、はい
はい、
またそんなん出てくると思います、はい、後の方で。
はいはいはいはい、なんか、やっぱ難しいです。
そうですね、はいはい、他ありますかと、さっさとパス、難しい話。じゃあ次いきますね。エク、カイクエクって読みたいです。エクは、輪廻の楽のあるだけ、すべては最後には変わってしまい、苦になるからエクというのです。これもこうじっと見ると、なんとかに、なんとかなーって書いてあって、一番最後がノートちゃうやんか、でもおーって書いてあるの、これノーとね、その前後関係で一緒なんですけど、こういう構文やねんねとまず思います。でそう思っといてから、エク、ユルウェドゥンゲル、ビパリナーマドゥカーって言うんですけど、このドゥカーっていうのは禅行を受けられた方は、禅行の特別の禅行の中にこのドゥカというサンスクリットの言葉がですね、そのまま出てきてるんです。あれ面白いなぁ思って翻訳してたんですけど、で、なんでか知らない、そのままドゥカのクワって出てくるんですけど、 これはですね、ビパリナーマ、変化していく、質が変わっていくっていう意味なんですけど、質が変わっていく句です。で、それはつまり、その現在楽であっても、その楽は長続きせず必ず苦に変わるということです。だから、その楽やなと思うので、それでその楽寿というふうに、言われます。で、昔ね、高校生の頃に気がついたんですよ。その、どんな幸福も絶対長続きしないなって。ね、恋人できてもそのうち振られるしね、金儲けてもみんな使うしね、成績良くても次また勉強せんかと落ちるしね、まあ、なんや、全然、だから幸福になって、それで終わりでずっと幸福ってないねんわって思ったんですよ。それがね、大体ね、仏教を勉強し始めたきっかけだと思います。仏教の本を読んでたら、その永続する幸福について書いてあって、まだ全然そこへ到達しませんけど、エクっていうのは、だから割と早い頃気がつきました。で、私の役です。第二にエクについては、輪廻の楽のあるだけ、すべては最後には変異して苦になるからな、変異の苦と言われるのですぞ。おう、と、こういうふうに、一応見ます。なんか、僕、三分の一ベット語ってね、めったに読まないんです。今まで三分の一ベット語読んだのは、全行のテキストの三分の注釈の、注釈っていうか説明のところぐらいなんですよ。で、いつも陰文の詩のあるやつばっかり読んでるので、何分の1ベッドはあんまり読んだことないんですけど、まあ、これ読んでると、まあ、ガンポパ大師のおかげなんですけど、すごい決まりきった構文で書いてくださってるので、どこが切れ目か分かっていいなと、思っております。で、続けて説明ですが、そのようにまた比劫経に天の統治は苦が生起する因です。人々の統治もまた苦が生起する因ですと説かれています。よって天輪王のような人間の王の行経を得ても最後には苦に変わってしまうのです。親友諸官にもまた天輪王となってからもまた輪廻においてまた下僕となるのですと説かれています。それだけでなく、帝釈天のような身体と寿命というのは快楽ですね。快楽を得ていても、最後に死去し転落するのです。ね、すなわち、供養されるべき帝釈天となってからも、また業の力により再び地上に転落すると説かれています。それだけでなく、欲の貪欲を離れて、梵天などのような弱情投資、投資って瞑想のことですね。深い三昧のことですけど、楽を得ていても最後には転落するのです。すなわち、貪欲を離れた梵天の楽を得てから、再び無限地獄の火の薪となった。寒暖なき苦によることになる。薪にされるに偉くっちゃ。まあ、物質的に贅沢ができる楽が天輪王の楽で、それから、その、帝釈天のように、まあ、その長生きするとか、あるいはパワーがあるとかいう楽を得ても終わるし、それから梵天のように、ちゃうわ、そうやね、梵天のように、貪欲を離れて深い瞑想の境地に入っても、本当に下脱しない限り、それもやがて終わるんだ。どんな楽も全部終わるんだというのが、このエクという、考え方、エクという教えなんですけど、これについて何かあるでしょうか。ここちょうどその、この前、丸山さんが終わってからおっしゃっていた、その、例えばお墓に行って、でこうだんだん崩れていくっていう話だとか、まあ、その地獄が鬼畜生の世界をこうさまよう話だとか、 今ただ人間っていう体を得て、僕ら考えてみたらありがたいですよね。その戦争が終わって僕らは生まれたので、 あの戦争行かなくて済んだし、まあ、医学発達しているのであのひどい疫病にもかからないし、飢餓もあのあんまりないしですね、あなんかすごい結構な一生を送らせてもらってるな、ちょっとぼちぼち戦争危ないかもしれませんけど、あの思っていてです、まあまあ楽か苦かえたら楽な人生やとこう思うんですよ。でところがあの仏教はそうじゃないって、だからそのただ地獄が鬼畜生というのもあるし、それからまあそうなん考えんでもやがて病気になって死ぬしって、そこのところをですねしっかりその考えなさい、参無しなさい、あるいは言無しなさい、瞑想しなさいとか言ってですね、あっちこっちに書いてあるんです。であのだから教えていただいてるのは大体このあのエクのレベルを、しっかり考えなさいよって、あの調子いい時にいつまでも調子いいと思うな、調子に乗っとったらあかんでお前らと、こう言われてる気がするんですが、何かありますか。
ここのその前半の2人というのが臨天王、それから太釈天皇は国に変わるってなんとなくわかるんですけど、その、
どういう、
ここまで、その、貪欲を離れてというのはなんか、
あの、わかんのですって。
そうなのかと言います
。なんかね、なんか瞑想の深い境地に入ってもわかんのですって。どうしたらいいのか。それあの、ガルチェン・リンポチェがいつもおっしゃるのは、だから、菩提心を起こしなさい。あの、自分が、その瞑想の境地に深く入って、それで、その、楽を得たのは、それは続きません。その菩提心を起こして、人々を救おうって、人々を助けようっていう志を持たないとダメですということなんでしょうね、きっと。
はい、はい、はい。
他ありますか。よろしいですか。もう終わってしまうんですよね。もうちょっとしかないんです。はい。まあな、ちょっといらん話を。ククの特徴。ククは、一般的にこの言を受けたことがおのずと苦である上に大きな苦として現わなものです。これもですね、なんとかにって書いてあって、これちょっとトゥって書いてあるんです。一番最後はノーって書いてあるから、なんとかについては、とこう。なんとかはそもそもっていうに、主題を示す助詞ですね、があります。で、ククというのは、ドゥンゲルキドゥンゲル、ドゥカドゥカって言うんですけど、クのクですね、なんでか言ったら、辛いって自分でわかるからです。あの、エクはわかんないんです。で、ククは今現在、その、点数マイナスなんですよ。だからそのクジュ、ツォルワルンゲル、クだとわかるというふうに、言われています。で、まあ翻訳をもう一回そのニーとノーを強調して書くと、第三にククについてはニー、一般的にこの語を受けたことがすでにクである上に、苦として自覚できる者たちのことですぞとこう書いてあるように思います。一般的にこの言を受けたことがすでに苦である上にっていうのは前の二つ行苦と絵苦のことで、苦として自覚できるが苦苦で、は何やねんというと、それはその次から続く悪種の苦と善種の苦の二つがありますよって、書いてあって、今日の担当文は終わりなんですが、全体を通じてどんなことでもお話をしていただけるとありがたいと思います。
はい、
はい、
はい、どんなことでもということに甘えさせていただいてあの宿泊っていう言い方、言い回しというかありますね、うんうん、
ありますね。
それというのは今日のお話、今日の3つの句に照らして考えると、最初の四句、生老病死は行苦ですよね。で、その後の愛別陸とか、御蔵エクとか、 あの、グフトククとかゴシュウンクって、あの、いますけど、それらはそれぞれ、どこに相当する？
それはですね、ありがたいことに、ありがたいことに、122ページぐらいに書いてあるんです。
あ、そうなんですね。すいません。今ちょっと手元ないので。すいません。
ね、はい、前主の句っていうところに、まず人の、人の句、人の句があって、人の句には、それもまた人には八つの句があるのです。すなわち入体経に、それと同じく、小もまた句です。老もまた句です。病もまた句です。死もまた句です。愛する者との別にもまた句です。温存する者と会うのもまた句です。求めてないこともあるのはありがし、守りがたいこともまた句です。書いてあって、その後になんか割と詳しく説明があるんです。で、今言ってるですね、はい、この三句っていうのは、六道全部を通じての句の説明なんですよね。ほんで、四苦八苦っていうのは、だから人界に生まれた時だけの問題なんですよね。
はい、なるほど、はい。
はい、
なるほど。
で、人界に生まれた時にどれをどこへ配当するかのあんまりよく僕わかんないんですよ。その、ただ、老苦とかいうのが、今ないときには、若くてピチピチしてるときには、エクだし、現に今年取ってきてしんどくなってくると、はい、それは、苦苦になりますから。
はい。うん、はい、ですよね、と思ったので。
そう、そう思うんです、
はい。はい。なるほど。はい。
うん、だから、ちょっと愛別陸なんてのも、わーいわーいって喜んで遊んでるときは、エクで、で、さよならえて別れるときは、苦苦になるんだと思う、はい。だから、ちょっと説明のレベルが違って、これは六道全部を通じての、その、およそ主情というものが持っている苦の本質についての説明を今日、聞かせていただいたんだと思っているん
です。そういうことですね。ありがとうございます。聞いてよかったです。ありがとうございます。
ありがとうございます。はい。他何かありますか？
はい。
はい、どうぞ。
あ、いいですか？あずまです。全行のテキストの18ページに、自分がメモしているのに、ここに書いてある行句、えく、くくをメモしていて、あ、なんかここのところでお話しくださったことをまたここ、たる言で勉強してるんだなと思ったのですが、まあ、この時に聞いた話よりも今日聞いた話の方がずっとこう、なんかこう、時間が、大きな時間の中の話、
はいはい、
な感じがして、しました。で、もう少しメモがあって、まずは苦しみを苦しみだと理解しなければならない、ないって、その苦しみを苦しみだと理解することが、解脱への第一歩だってメモしていて、この前行で話を聞いた時よりもまた、同じ単語をまた、このタルゲンで勉強することで、また繰り返し勉強しているんだなっていうふうなことをちょっと思いました。
ありがとうございます。そうですよね。全行って、あれ、仲良し組の授業で、すごい、こう、初歩的なことを分かりやすくおっしゃってたと思うんだけど、タルゲンは一応普通の小学校の普通学級の授業で、
はい、
もうちょっとなんか立体的に解いてくださってる気がしますね。
はい。あと、その時に天に生まれても、また天は、その修行を、そこでは善行を行わないので、うん、また、違う、もしかしたら人に生まれるかもしれないし、三悪種に生まれるかもしれないし、生まれ変わるかもしれないしっていうようなことを言われていて、で、せっかく天にいいことをして、天に生まれてるのに、また修行が進まなくって、また、悪種に落ちたりするのはどうしてですかっていう質問をしていた人がいて、それは菩提心から行っていなかったからです。その天に生まれる時の、善行が、菩提心から行っていなかったから天に生まれ変わることで尽きたんです、みたいな説明をされていて、いたと思うんですけど、なんかそれが、この、 今習ってるエクのところになるのかなって思いました。ま
あ、貯金使い果たすんですね、きっとね。ね、その話はね、出てくるんですが、はい、発心不言の聖画に出てくるんです。で、おごりの心が正直で他と競争し見下して激しい慢心正直で自他葛藤の苦をなすがこれらの業が熟すれば天に堕落の苦を受ける。
で、ブッダなる天に堕落の苦なんですね。
そうなんですって。ブッダなる我が聖願で満身生じた有情らがその地をそのまま解き放ち名地そのまま保ちつ平等生地を縁故とって、まあ、書いてあったりしてですね、で天人に生まれると堕落した暮らししちゃうんです、あんまり楽だから、僕らそうですよね、試験ないねんって、もう試験もないしね、出席も取らないんですよ言うたらみんな勉強しなくなるじゃないですか、はい、人間ってそんなもんで、だから天へ行くとゲゲゲの鬼太郎の学校も試験も学校もないので、それでワイワイって暮らしてる間にその天人の前のせいでの前後の貯金を全部使い果たして、で天人御水で亡くなる時にはもう前後の残りがなくて、その次は地獄へ落ちるってドルジーリンポチおっしゃってなかったかな、なんか嫌ですね、落ちたくないですね、
はい、はい、
何かありますか。
全くどうでもいいことかもしれないんですけど、私もその、前行の時のノートを見たら、神々の天人は幸福が備わって何千年生きるって書いてあるんですよね。で、ってことは、帝釈天とか梵天とか、仏様のところに結構現れてらっしゃるじゃないですか。
そう
です
ね。
あの帝釈天とか梵天様は今もまだ天に生きてはるってことになるんですかね。
なんもね。リンポジェ来たら
生きてはるんやったら同じ方たちがいらっしゃるのかなと。
僕ね、
まだ落ちてない。
いやいや、私が勝手に思ってることを言っていいですか。仏教と違いますよ、僕の勝手な考えですけど、はい、日本に例えば八幡大菩薩とかいうですね、あるいは八幡大菩薩なくても天照大神でもいいんですけど、神様おられるじゃないですか。
うん、
あの神様方も仏教の教えによれば輪廻転生なさってるわけ。
うん、
ね、だからその天照大神様が、今おられるかどうかっていうと、まあ、おられるかもしれないんです、天に長生きだから、
うん、
でけどもそのうち天照大神様がおられなくなる時が来るかもしれないじゃないですか、
うん、
ね、そしたらどうなるかいうとね、次の天照大神がねこう転生をするんと違うかって気がしてるんです、うん、あれってその天照大神とか八幡大菩薩って総理大臣とか、野球監督みたいなもんで役割の名前ってちゃうかいねって、その個人の名前、
いや実は私もそう思ってたんですよ、そう思ってたんだけど、うん、何千年生きるってことは仏さんはまあ2000何年前の方だから、うん、お釈迦様は、
はい、
だから一緒の人か一緒の天人たちかも
かもしれん
ですね、
うん、かもしれん、わかりません、クシャロンでも読んだら絶対書いたんよね、こういうことはね。まあ、クシャロンの本面白くてね、その昔のね、弟子たちが持ったですね、アホな疑問に全部答えてあるんです。
はい、すいません。
まあ、もともクシャロンはね、だいぶ小さい本で、大ビバシャロンって本があるんですよ。で、大ビバシャロンは、本当に500巻ぐらいあるね、ものでかい本で、あまりにもね、アホな その疑問へのお答えをしすぎたので誰も読めないぐらい大きくなっちゃったんです。もう壁一面大和社論でね、でこんなん読めんがね言うて、それであのバスバンド様がそれのレジュメとしてクシャロンを書かれたんです。はあ、だからまあ昔からみんなそんなことを不思議に思い、お師匠様一生懸命考えてお答えになってたんだと思います。すいません、くだらない答えで。それでは今日はこれぐらいにさせて